藤岡弘、ジャロになる。
私は今電話を待っている。この電話には広告に対するご意見が寄せられるのだ。そして私はそれを広告主に伝え、より良い広告になるよう力を注いでいるのだ。そう、広告の正義の味方と言ったら言い過ぎかもしれないが、おっと、仕事だ。はい、ジャロです。
あなたの声でより良い広告へ。ご意見ご相談は06-6344-5811まで。日本広告審査機構、
ジャロ
ー。ありがとう55周年ラジオ大阪。
ブタブタコブタ、お腹がすいた、エースコックのワンタン麺。ブタブタコブタ、こいつに決めた、ブー、エースコックのワンタン麺。
ワンタン麺のエースコックが7時をお知らせします。
ラジオで遊ぼう、
ウィナーズ。
こんばんは、乾雅洋です。
こんばんは、高見心です。この番組は関西で活躍するさまざまな業種の起業家の皆様をお招きして、日々の出来事やお得な情報などもお届けするという番組です。今夜のゲストはリフォーム橋本より橋本正幸社長、明日の元気製作酒場天狗屋より田畑秀彦社長、そして、愛接骨院より島豊先生をお招きします。
こんばんは。
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 まだ入ってもらったね。
そうなんですか。
あ、そうなんですよ。まあちょっとね、はい、割り込んできていただきましたけどね。
そうですね。
今日はあといろんなお話をね、
はい、
ちゃんやりたいなので、この間もね、なんかすごい良かったよって話が。
本当ですか。
うちまあ大体真面目ですからね。
あ、本当ですか。
まあ、ね、
面白い
真面目な話もいっぱいある。
真面目2割ぐらいで、
ね、まあ、うん、そうやね、真面目8、まあ、そうやね、
はい、
まあまあいいかそれはね。
はい、
今日はね、僕ね、一日一善っていう言葉聞いたことありますか。
あります。
ありますか。
一日一個いいことするでしょ。
そうそう、一日一善言うからご飯をいっぱい食べると。それじゃないねんけどね。はい、一日一善でなんかココちゃんやってますか。
私毎日ゴミ拾いしてます。
実は。嘘やん。
ほんまですか。え、
一緒。俺もそうやねん。一緒ですか。
ほんまにですか。
僕もね、ゴミを、
はい、
まあ、拾えるもんよ。
私もそうです。
あ、一緒やね。
パッと拾えるときは拾うようにするっていう。
わー、すごいわ。いや、僕もね、一日ね、はい、拾えるゴミは、
はい、
拾おうとやってるんですよ。
本当ですか。
ずっとやってるんですよ。
私もずっとやってます。
すごいな、初めて聞いたんじゃん。
いや、初めてってそんなことないじゃないですか。
あ、そうですか。はい、でもね、やっぱりね、こういいことを、まあ、スタートすると、はい、なんかこう影響を及ぼすよね。
なんか周りの人もそれを見てこう拾ってくれたりとか。まあね、魅力ですけど。そうそうそう。
で、僕もまあ、経営の方ね、ちょっといろいろやらせてもらったり、たまにこう人にこう教えたりもする仕事もやってるんですけども、はい、トリムタブって聞いたことある。
鳥豚
今ボケたやろ。
トリ
ムタブ。
トリムタブ。
トリムタブ。大型の船あるでしょ。
はい、
で、カジあるやん。
カジ、はい。
カジでこう、重カジいっぱい言うたら、はい、後ろのこのフィンが、ブワーって動くでしょ。
はい、
あれ、実は、フィンが動いてるんじゃないんですよ。
何が動いてるんですか。
フィンの先っぽにあるフィンのフィンみたいなやつが。
フィンのフィンで。
わかるかな。フィンの先にあるこの細いやつが動くね、
はい、
実は。
それが
動くと舵が動くんですよ。
へえ。
わかる、言
う
てること
。なんかちょっと難しいです。
いや、要はね、舵自体は動かないのよね。舵の横についてるちっちゃい舵が動くと大きい舵も動くね。
へ、
これどういうことかというとね、はい、あなたの一人の行動がみんなに影響を及ぼすと。
へ、
でもね、あかん人はね、だいたいこう言うんですよ、はい、みんながやったらやります言うて。
だいたいでもそうですよね。みんなやってるからしゃあなしやろうかみたいな。
違うんですよ。あなたからスタートするんですよ、実は。でもね、これね、一つの行動心理学で、
はい、
人を変えるためにはあなたを変えなさいと。
あ、それでもよく言われます。まずこう、どやこや言うんじゃなく、自分が変わったらってすごい言われます。
そうなんですよ。で、自分自身が変わることで、はい、みんなが影響を及ぼしていくと。だから私たちがゴミ拾いすることで、はい、友達がゴミ拾いして、うん、その友達がまたゴミ拾いしていくんですよね。
はい、
これすごいよ。 1日1個ゴミ拾うだけで100人おったら100個のゴミ拾うわけでしょ。
そうですね。
1000人おったら1000個でしょ、うん、1万人おったら1万人でしょ、1回拾うだけで、う
ん、はい、
だからそういうことをやっていきましょうっていうね、
うん、
これねすごいこのなんていうかね、これやることをやってる社長さんが、はい、今日ゲストで招いた。
本当ですか。
そうなんですよ。
わ、
田畑さんっていう方でね、一、はい、人から自分でこうやりたいんだっていうことをのずとこうやってあるんですよ。
本当ですか。
それをみんなに浸透していこうっていう、そういう社長さんをね、
あ、
今日来ていただいたんですよね。じゃあここでちょっと紹介しましょうか ね、はい、まずはあのいつものゲストの、
はい、リフォーム橋本より橋本正幸社長、社長です。
橋本社長さんですね。橋本さんこんばんは。
あ、こんばんは。
で今日はあのお知り合いのお友達を連れてきていただいたんですよね、はい、
そうなんです。
はい
はい、
はい、明日の元気制作酒場天狗屋より田畑秀彦社長です。
こんばんは。
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 田畑さんがそれをやってらっしゃるんですね。
もともと田畑さんってこの間僕ちょっとお会いした時に、車屋さん、
あ、
車屋さんやってて服屋さんやったんですよね。
そうです。反対ですね。服屋やってて車屋。
あ、そうか。
服屋やってて車屋やってたんですか。
輸入雑貨をやったはったんですね。
はい。
元々輸入業です。
で車も、
うん、
そうですね、あの同じように輸入をしてました。
で結構それでバーって儲かったんですよね、はい、社長。
その当時は儲かりましたね。
でこれまたあかんようになって、
はい、
で次何やったんですか。
まあだから飲食ですよね。
タイヤやったんじゃ
ない。あ、タイヤね。まあそれもあれなんですけども、
タイヤも、うん、
継続はしてますね、そのまま。
あ、そうなんですか、
はい、
でそれをね、
はい、
成功させてそれをのれん分けするんですよ。
のれん分け。
のれん分けでわかる？自分とこの従業員にそのシステムをあげちゃう、は
い、でまた別のことするんですか。
そう、別のことする。
それが天狗屋ですか。
そうです。
へ、
もう話終わってもうだよ。
天狗屋。
いや、まあまあ一生懸命働いてくれる方たちにチャンスというか、
はい、
まあ、僕もそうなんですけど、やっぱお店をこう作っていくっていうのは非常に難しいと思うんで、
うん、
まあ、例えば15万20万円の給料でお金をコツコツ貯めてじゃあお店を開けるっていうのはなかなか難しいと思うので、
はい、
まあ、みんなで作ってその資金で次のお店作って、そのお店はやる気のある方たちに引き継いでもらって次の事業を展開して、まあ、ハッピーになる仕組みをみんなで組み立てれたらなっていう、うん、単純な考えなんですけど、
下の子にチャンスを与えると。
でご自身がね、僕この間ちょっとお伺いした時に、
はい、
まあ、非常に苦労されたそうですよ、商売するのに。
へ、
なかなか銀行からお金貸してもらえないでしょ。普通は
なかなか、
あのね、ココちゃんこれ分かれへんと思うんだけど、ね、商売ってね、
はい、
スタートするわ言うてもね、銀行お金貸さへんのですよ。もう初め何も実績なかったらもう貸さないですよ。
あ、実績がないと。でも始めんのに実績、
そう、ね、ここは日本のおかしなところで実績がいるんですよね、
はい、何の実績が。
要はどんだけ成功してきたのかとか、どういう商売でうまいことやったのかという実績を出せっていうんですね。でこうベンチャーをなかなか育たないんですよ、日本の、
はい、
ね、タバさんそうですよね。
そうですね。だからその実績に対してしかお金貸してくれないので、新しく新規事業をするにあたって、まあ、資金がなければ まずできないですよね、
うん、
なんですけど、その現状その方法はもうまずないんで、飲食店で独立したいって思われてる方、働いてる方多分8割ぐらい独立したい、
うん、
自分の店持ちたいと思ってると思うんですけど、うん、まあ持つことは不可能やと思います、うん、普通の考え方で普通の給料で過ごす、
不可能なんですか、
うん、
だってもうおじいさんになってまいりますよ、お金貯まった頃に。
あそっか、そうですよね。
まあ、橋本さんも多分そうやったと思うんやけど ね、
そうですね、
僕らも事業スタートした時に、はい、まあ、お金いるんですよ、事務所代とか、
はい、
まあ、人を雇えるお金ね、はい、で銀行とか行ってもそういうこの、まあ、なんか組合みたいなところね、お金借りに行っても貸さへん、はい
はい、うん、貸してくれないんですか。
貸さない。貸してくれない、自分で貯めてやるしかない。だから貸してもらうんだったら半分自己資金持ってますかと。
あ、
1000万あなた持ってるんだったら1000万貸してあげますわみたいなとかね、なかなかこうベンチャー育たないです日本の企業。
でも
ね、今なってね、そこそこ成功するでしょ、
はい、
金借りてくれっていうに言うんで、今いらんっていうね、なんであの時に貸してくれへんねみたいな、でもそれやから日本のベンチャーうまいこといかへんのですよ。
あ、
アメリカは逆やからね。
日本もどうにかならないんですか。
ならへん、
みたいに
なら
ないんですか。
どうにかしてほしいですね。
だ
から
障害人はみんな苦しんでますよね。
最初はやっぱりみんなしんどいですよね。
それを乗り越えた人たちがラジオで遊ぼうウィーナーズ出てもらって
るんですよ。あ、なるほど。
あ、どんな風、そうなんですよ、
ね、どんな風に、
うん、 で田畑さんも結構うまいこと商売してあかんような時もありのまた新しく商売してみたいな、はい、で今も結局行き着くところは今飲食店の仕事なんですよね。
そうですね、飲食店の仕事なんですけど、うん、だからまあ僕自身飲食業もまあ好きっていうのもあるんですけど、はい、接客業も好きっていうのもあるんですけど、やっぱりその僕を信じてついてきてくれてる若い子たちにチャンスがあればいいなと、やっぱり夢がなかったら働けないんで、やっぱりお金を稼げるっていう希望は絶対必要じゃないですか。
そうですね、
はい、だからそれを作れたらいいなっていうのを思いながら毎日やってますね。
うーん、
まあ夢みたいなこと言うてるんですけど、
いやでもその夢が大事ですよね、
まあ、思わないと叶わないですからね。
うん、でこう今は、お仕事の方で今場所はどちらなんですかね。
今はね、あの中央区の本町になります。
名前が面白いですよね。
そうなんですよね。
名前は明日の元気、
はい、
うん、制作酒場っていうんですか。
天狗屋。
天狗屋、これ天狗屋の意味は何かあるんですか。
まあそうですね、あの明日の元気制作酒場っていう方にあるんですけど、
あ
やっぱりあの明日の元気を作ってもらう、うん、要は、食事したりお酒飲んだりするとこっていうのは、まあ、動物でいうと餌場なわけで癒されに来てるんで、はい、やっぱり皆さんそこで元気を作ってもらって明日の活力にしてもらえるっていう場所を作るっていう意味でやってますね。
田畑さんの話を橋本さん聞いてるとね、うん、はい、前もそうなんですけど自分のことよりも相手を何とかしてあげようっていう、
そうなんですよね、なんか周りの人が良くなるように良くなるようにみたいな、僕は努力してるよみたいなところがよく見えるんですよね、はい、普通ね、
そっちには
自分自分っていう感じだと思うんですけど ね、
なりますよね。僕は別に暮らせてますし、あのご飯も食べてますし、
はい、
あの趣味もやらせてもらってるんで、
うん、
あのもう満足です。だからあとはあの下の子たちが頑張ってくれる何かを与えないと僕も生活できなくなるんで、
あ、まあ、ウィンウィンの関係やね。
そう、
で結局そのご自身が苦労なされてきたから、その苦労を知ってるだけにそういうの与えていこうという気持ちだったんですかね。うん、
な
んか
めちゃくちゃたくさんお金いらないです。なんかろくなことないです。で、そうじゃなくてみんながハッピーになる、長いことハッピーで働ける仕組みを作りたいって、単発で儲けるのはもう運みたいなもんですから、自分の実力でも何でもないと思います。
あ、そうなんですか。
いやと思います、僕は。ただついてたやと思います、その時。
なるほどね、
はい、
で今はでもそのご自身のところに勤めてある方に一つのシステムを作って、はい、
そうです
ね、あの自分がなかなかうまく貸してもらえないかったから、
はい、
ね、あのそれをこう仕組みを作って、うん、フランチャイズ展開で皆さんにそう渡して、
まあのれん分けっていうかいう形でやっていけたら一番いいかなと思ってるんですけど、
聞いたらココちゃんこの間ね、
はい、
資金も貸したってもええって社長、
儲かってたのね、
儲かってたら、
儲かってたら
貸してくれるんですか。
だってお店出すのもその子に貸すのも一緒でしょ。
おお、かっこいい。
じゃあもう二人で店出そうか。
出しましょうか。
スタッフとして一緒に頑張ってもらって、うん、そこのお店儲かる仕組みっていうのを作ってからっていうのが条件です
よ。あ、
先にちょっと勉強して。
なるほど。だから自分のところに修行に来いと。
まあそういうことですね。う
ん、でそれでのれん分けして、はい、もう自分で店持ちたいってやったら自分が
一緒にやりましょう。
一緒にやって、
一緒にやりましょう。
もうあなたに手伝うよと。
はい、一緒にやりましょう。
でもやりたい人はこれいいシステムですよね。
いや、はい、社長がこういう風にね、あの考えていらっしゃる方やったらなんかちょっと頑張ろうっていう、ね、
これでも田畑社長連絡あるかもわかんないですよ、ラジオ聞いてて。
そうですか。
ちょっと行かしてもらおうわ言うて本当にいいんですか。
はい、全然いいです、はい、
ちょっと電話番号を教えておいてもらっていいですかね。
いいですか、06-6241-5345 です。
もう一度お願いしましょうか。
06-6241-5345。じゃあ田畑まで電話ください。
あ、僕も行きます。ちょっと社長金貸して
私たちも電話して、
いずれ商売するから、
はい、
それは
一緒に働きたい人、とりあえず一緒に
何でも言ってますよ
ね。とりあえずね、一緒に働きたい人が、
いや、なんかそこで夢を共有できる人とやりたい。
なるほどね、はい、まあでもなかなかそんなんでもなかなかね、
はい、
そんな社長が店持たしたるわいか絶対ないから
ね。ないです、ないです、
ないですね。
で、そういう意味で言うと皆さんにこう幸せになってほしいっていうのが、ね、この間僕ものすごく感じたんでね。社長、その活動ずっとやってくださいね。
あ、もうやりたいです。
あ、は
い、
またよろしくね。
ね、本当にぜひぜひ。
ラジオを聞いてる人もぜひね、一回ちょっとやってみたいねと思うんだったらね、はい、うん、普通でなかなかできませんもんね。
できないと思います。
修行してうまいこと言ったかって、そんな社長が店なんか持たせてくれることなんかまずないからね。
ないですよ、本当に。チャンスですよ。
橋本さん、どうですか。
あ、そうですね、あのいいお話なんで、僕も協力できることがあれば 社長と一緒に協力させてもらおうと思ってますんで。
今日はずっといいを抑えてはるんですけどなんか社長のところで串カツかなんか食べて
く
る
んです
か。
違うんですよ、お腹が減ってね。なん
でもうこういう方に早く恵んであげてくださいね、田畑さんね。いや本日はどうも田畑社長、はい、橋本社長ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここでリクエストが一つあるんですね。
そうですね、田畑社長からのリクエストですね、
はい。クリームっていうグループのシューティングスターという曲なんですけど、はい、この曲は僕17歳ぐらいの時からまあ、大阪地元のグループなんですけど、はい、活動してて今で9年ぐらいやってるんですけど、ABEX より、この前デビューして、
はい、
ついにね夢をつかんだっていうこの子たちが、まあ、僕の元気にもなってるんで、ぜひみんな聞いてほしいです。
なるほど、はい、じゃあそれを流して、はい、終わりにしましょう。
そうですね、は
い、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。シューティングスター、星に願いを、今日もまた待ちぼうけなの、いくら
ABC ラジオがお送りしております。さて今夜の2組目のゲストは愛接骨院より島豊先生です。
こんばんは。島さんこんばんは。
こんばんは。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。はい、
いつも言ったらね、こんばんは
元気よく
もうね、こんばんは言うてね。そうそう、で僕がいつも診察券出したらね、犬井さんお見えです言うて、お前個人情報見えないかみたいなお前で、もう犬井さん腰痛かってやられますみたいな言わんといてみたいな
それこそ居酒屋さんみたいなノリですね。
そうそうそう、ね、すごい元気のいいところ
ですね。僕らがやっぱり元気じゃないと患者さん元気にやっぱできないと思ってるんでね、
はい、骨院ですもんね、
う
ん、
で実は僕この間ねちょっとぎっくり腰みたいになってね。
大丈夫ですか？
そうだったんですよ。朝ね起きたらもう腰が痛くて、
あれぎっくり腰やったらほんまに動けないんですか？
ビリビリするんですよ。で電気当てたらマシやから、この間ちょっともう、もう夜やったし、はい、もう医者さんもやってないからお風呂屋さんに行って、電気風呂あるでしょ。
電気風呂あれ効くんですか？
ごっつい効くね。今の電気風呂もうね、ほんま痺れるぐらい、バーって効くんですよ。で腰にずっと当ててもてたらちょっと麻痺してきて。
そやりすぎじゃないですか？
その違うね。その電気がなんかね、キューっとこう。わかる？クーッとこう引きつけるような電気なんですよ。こうギューッて、わかるかな？
ちょっと難しいですけど、
ね、もむっていうかもうギューッてこう吸引されるような電気でちょっと麻痺してきてるのね、はい、で立たれへんなってきたんですよ、腰痛くて寝転がるような電気のお風呂
やって
、ね、で、すいません、ちょっと助けてください言うて、いやほんまに言うたんやん。ほんなら手出すやんか、はい、その手出した人がビリビリうわうわ言うて、
そんな電気あるって大丈夫ですか？
電気ずっと かかってるから。
そうですね、人に当たってもそれから電気が上がりますからね。
で従業員の人来てもらって2人手袋はめて出しもたんですよ、ずっと痺れてたんですよ。電気うなぎか電気犬か言われるぐらいもうビリビリしとったんですよ。
うわ、
でこれね島先生ね、はい、やっぱりこういう風になってしまうというのはこう原因があるんですよね。
そうですね、やっぱり原因が絶対に何かしらあるんですね、
はい、
肩が痛くなった、腰が痛くなったって原因があるので、うんうん、そこに対してやっぱりマッサージみたいに、揉んだりしてもやっぱり血液循環が一時期は良くなって楽になったりするんですけども、うんうん、 やっぱり原因の根本的な治療をしていかないと、結局はやっぱりずっと通わないといけなくなっちゃうんで、その原因をまず検査させていただいて、どこに原因があるのか、骨に原因があるのか、筋肉に原因があるのか、まず見させていただいて、それに対してのアプローチをさせていただくっていう治療させていただいてますね。
私ね、大阪マラソン去年走ったんですよ。で3ヶ月前に言われて、で案の定1ヶ月半でもう足壊しちゃって、右足今もまた時間経ったから、ちょっとまた走ろうかなと思って走ってたら、やっぱり痛いんですよね。
どうですか。
でもやっぱり検査させてもらって、それが骨がぶつかってるのか靭帯が触れてるのか検査させてもらってから、それに対しての治療をしていかないと、やっぱり原因も分からずマッサージしてたりとかテープしてても時間はかかっちゃいますよね。自然治癒力って人間に絶対あるんで、体に治っていくとは思うんですけど、やっぱそのスピードは全然変わってきますよね。
それ例えば毎日こうマッサージしてたらまだ全然マシですか、やらないよりは。
やらないよりかはマシと思います。でも最初、一番最初炎症が起きてる時はやっぱりアイシングすぐに冷やしてあげたり、逆にお風呂入ってね温めた方がいいとかいう考えの方もいらっしゃるかもしれないですけども、最初の触って、左右と触って、やっぱり熱持ってる時は必ずお風呂は控えていただいて、アイシングをしていただくっていうのが一番ベストですよね。
そうか、アイシングちゃんとしてなかったんですよね。
これね、原因と結果っていうのはもう仕事でもあってね、
はい、
やっぱりうまくいってない人は、
はい、
うまくいかないこうやっぱ理由があるんですよね。
何かしら
何でもね、やっぱりモテる人と、
はい、
やっぱモテない人っておるやん、
はい、
やモテる人はこうやっぱり理由があるんですよ。
あるんですか。
必ずある。
かっこよ良いとかそういうことじゃなくて、
まあ、そういう、まあ、その理由の一つなんだけど、
はい、
でモテない人もモテない理由がやっぱこうあるんですよね。でこれをね、いかに見つけていくのかっていうのは、まあ、商売、僕らも商売人やからね、
はい、
商売としてこの店あ流行るなと、
うん、
この店はあかんなというのがこう理由が必ずあるんですよ。
うん、
だから人間の体もね、痛いっていうことはおかしいのよね。
はい、サインですから ね、はい、
だって痛くないわけじゃん、
はい、正常
は。その痛くなるっていうことはなんかおかしいんですよ、
はい、
でそれを何か突き止めてやるっていうのがここの愛接骨院さんですよ。
へー、腰、あ、じゃあ骨と、
うんうん、
筋肉ですね。基本的にそこを鑑別していかないと治療はやっぱりできないと思うんですよ。
なんか例えば背中の痛みでも、うん、なんか
今日えらい相談するよね。なんかもう接骨院の話になってるよ。接骨院で患者さんが来たみたいなね。
いや例えばね、その接骨院の先生で、うん、実は内臓が悪くて背中が痛いんやとかいう場合もあるじゃないですか。でも間違って接骨院分からへんから接骨院行ってる人とかもきっといると思うんですよ、うん、それ分かるんですか。
そうですね、何回か治療させていただいて、これおかしいぞと思って、どこの内臓が、ダメージ受けてる時にどこに反応が出るかっていうのはある程度出てるんですよ。そう、それで鑑別したりもさせていただけます ね、
そうなんですね。
ヒアリングが要するよ ね、
そう
ですね、ファクトファインディングというか調査するというかね、いつ頃からですかと、何が原因だと思われますかとか、で例えばそのなんか病気かかっていらっしゃいますかとか、そういうことを総合的に全部聞いて、
はい、
島先生のところは、あ、これこういうことやなと、はい、じゃあこれちょっと手に負えないなったら、まずちょっと内科で見てもらった方がいいですよと、
はい、あ、ちゃんとそういうのはアドバイスしてくださるんですね、うんうん、
結構その辺のところを見てもらった上で、結局その病理的な問題がなかった場合は、骨とか姿勢が悪いとか、普段ずっとパソコンで、まあ、変な姿勢していると、だからここの、ね、第三関節がちょっとこうおかしくなって、触ってみると曲がってると、それをちょっと治療しましょうという、そういう感じですよね。
ゆみさんよくご存知ですよね。なんでそんなにいつも知ってはるかなって。
僕も昔接骨院経営してましたからね。
嘘です。
嘘です。嘘に決まってるでしょ。そんな
井上さんの嘘ね、ちょっとね本気で聞こえるんで、
もうガラスの向こうから違うやってへんやってへん言うてみんな言うてますけどね。でもね、僕は結構好きなんですよ、原因を突き止めるっていうことが、うん、でなんでこの店流行るんかなとか、この人どうして人気なのかなとか、はい、この人どうしてこううまくやっていくのかなっていう、でこう原因をね突き止めていくと、うん、こうね理論、物理学でしょ、
はい、
物理好きなんですよ。なんとなくこううまいこと言ってるっていうのが嫌いなんですよ。何かこう
原因があると、
理由が必ずあって、
ガリレオですね。
そうなんですよ。だから絶対に、
そうなんですね、
絶対にある。あ、だから、あ、もうこの店流行るでって言ったらね、流行るんですよ。でこれあかんで言うたらもうあかんのですわ。 大体わかるんですよ、理由が。大体わかるんですよ。で、志麻さんとこは流行ってるでしょ。
そうですね。
なんでかじゃ根本的なことで、ただ痛いからじゃあもんどきますね、電気当てますね、なくて、そういうことをちゃんと根本的に治療しようっていう姿勢があるしね。で、患者さんを迎える姿勢がめちゃめちゃいいです、ここ。
おー、そうなんですか。まず元気ですから
ね、うん、元気元気、うん、こんばんはー言うてうるさいみたいな井上さん起こしてそれ言うなみたいな
もうね、死できてる
んだから、そう、死で別に死せんでもいいですよみんな俺が犬いて分かってしまうやんかいなみたいなまあでもまあまあ元気いいからね。
そうですね、
許せるしね、はい、でそれをこう売りにしてあるんでしょ。
そうですね、やっぱり先ほども言ったんですけども、やっぱり僕らが元気なくこんばんはとか言って最初から問診入ったりすると、うん、やっぱり患者さんも治るんか治らんかね、心配になりますよね。
でも島先生のところは結構皆さん元気いいしね。
そうですね。
なんかオーナーさんっていうか、うん、なんかなんか院長先生か誰かのその判断でそういうのやりましょうねっていうのがいっぱい今できてますよね、愛さん。
そうですね、うん、今計16院で、来月にもまた、今月ですね、うん、入院できるっていう状態ですね。
へー、はい、そうなんですか、はい、ここでもなかなかいいですよ、はい、そこを一番中心にやられてるんですよね。
そうです、
根本的にどうか悪いね、
うん、そうです、それがメインですね。
だからね、もうクワーってやられるわけ、うん、あ、こんなんやったらわかんか、
何ですかクワーって。
いや、あの、ここやっぱ背中歪んでるから、こう矯正されるわけ、こう、
あ、
このここの歪みがちゃんとこの姿勢してください言うて、もうグッとね、みんなね、痛い痛い痛い痛いって痛い痛い痛い痛いってみんな言うんです。
そんな痛いんですか、はい、やっぱり歪んでるのを直すのは痛いんですか。
やっぱり、ね、調整矯正すると痛いよね、やっぱり。
そうですね、気持ちいいマッサージとやっぱり別物でもう直すっていうのがあるんで、少し痛いっていうのはちゃんと患者さんにお伝えするんですけども、少し痛い時もやっぱりありますね。
あっちゃこっちゃで痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛
い痛い痛い痛い痛い
痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い
痛い痛い痛い
痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い
痛い痛
い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛
い痛い痛い痛い痛い
痛い痛い痛
い痛い
痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い
痛い痛い痛い痛い痛い人をきれいにするって、もともと美容師させていただいてたんですけども。
お、美容師ですか。
そうなんですよ。それから美容針を今会社に導入することになりまして、はい、8月以降になるんですけども、それがもうずっと僕が会社にやりたいやりたいと ずっと言い続けてですね、うん、それで社長に、まあ、企画書を出して、それが受け入れられて、結局勉強会してから8月9月に導入することが決まりまして、
うん、
僕は人をきれいにしたいっていうのがあるんで、女性患者様ターゲットに人をきれいにする、きれいになって、まあ、家仕事に向かっていただいたり、遊びに行っていただいたり、やっぱり気持ちが違いますよね、いつもとなんか違ったりしたらね、病室行った後みたいな感じでね。
で、僕もちょっと綺麗にしてもらっていいですか、
ね、これ以上綺麗にしてどうしよう
まいこと言ったんですね何笑ってんの。
いや、うまい返しやったな。そうそう
な
パパーンとこ。
そうなんですね、これだいぶ鍛えられてはります
け
どね
乾さんに。
いやいやいやいやいや
勉強させてい
ただいて、よくおっしゃいます。でも島先生、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました、ね、
できた ら, だから連絡先、そうです、ね、ちょっと教えておいてもらいましょうかね。
ありがとうございます、はい、うちの愛整骨院谷町2丁目院の電話番号をお伝えさせていただきます、0647926001。もう一度よろしいですか。
はい、どうぞどうぞ、はい、
0647926001となります
ね。皆さんぜひね、はい、行ってください。強制にね、
はい、綺麗になりましょう。
やっぱりこう何か歪みがあるからね、はい、正しくこう誰かの客観的なね、うん、目で見てもらって、ここちょっとあれですよってやってもらうのやっぱ必要やからね、
う
ん、
そうですね、自分じゃもうどうしようもないこといっぱいありますしね、
うん、そうそう、これこそまあどこ痛くなかったとしても、ちょっと行ってね、はい、ちょっとこういがみをちょっと見てもらうとかっていうのも、これ全然ええことやからね、
うん、
だから正しい、特にこう仕事をしてる会社も企業もちゃんと潤沢に行ってても、第三者がチェックして会社の財務内容とか、正しい営業活動してるのかってちゃんとやってるんですよ。
あ、そうなんですか。
でもやらない人はもう曲がってようが、背中がどうなってようが、会社が傾いてようが、なくなって初めてわかる。
気づかないですね、 そのまま
行くの、ね、だから第三者的にちゃんと今のうちに、まあ、前回の話もそうだったけど、はい、事前に予防しておくということが大切やねんね。
うーん、
いい話やな、今日も
今日
もいい話で終わってしまいましたね。
終わりましたね。
ラジオで遊ぼうウィナーズ、はい、素晴らしいね。
素晴らしいですね。
もう自画自賛とこのことやね
いいじゃないですか、
ね、ではあの島先生どうも今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
じゃあ
ラジオで遊ぼうウィナーズ、ね、はい、乾正弘でした。とお相手は
高見心でした。
どうもありがとうございました。また来週さようなら。
7時半は鳩見正人のおおきにサタデー。朝に必要な栄養は僕正人のトークといい音楽で、吉本芸人歌のゲストもお迎えして楽しくやってます。鳩見正人のおおきにサタデー、みんな聞いてや。
皆さんが聞きたいラジオって、子供も大人も楽しめるラジオ、人を大事に思ってるラジオ、自由で夢があるラジオ、あなたと放送局の架け橋、 BPO 放送倫理番組向上機構。
開局55周年 Go! Go! ラジオ大阪、もっと新発見。ラジオにはこれからも新しい発見がいっぱい。さあ、新しい発見の旅に一緒に出かけましょう。
ミュージックタウン、皆さんご機嫌いかがでしょうか。私のオリジナルアルバム15年ぶりぐらいか、もう何年ぶりかっていうのは本当に忘れてしまいたいぐらい の久しぶりのアルバムなんですけれども、それが発売ということで、その発売の記念を祝して今日は一緒にね、現在コンサートツアーを回っているツアーメンバーをここに迎えて、私の新しいアルバムの話とか、まあ彼らと一緒にレコーディングしたこともあって、そんな話をいろいろしたいなということで彼らをここにお呼びしました。皆さん普段絶対聞かない話とか出てくると思いますから、楽しんで聞いていってくださいね。改めまして矢上純子です。今日はこの方々をお迎えしてます。バンマス、そしてキーボードの中村康成さん、それからもう一人のキーボードの土屋佳代さん、最後にギターの浜口孝智さんというわけで、まずあの中村さんから、生年月日を嘘そんなことは
別にいいんですけどね。
言ってもいや、言っても言わなくてもいいです。
一応 ですか。
でもあの自己紹介簡単に。
はい、神奈川出身、ちっちゃい頃バイオリンを始めまして、途中からシンセサイザーにね